こんにちは、朝も少し紹介あるいは証しをさせていただきましたが、先週の火曜日から金曜日まで、カリフォルニアのサンタバーバラというところの山にあります、ウェストモントカレッジというところで、修養会が開かれました。そして私はテーマが与えられておりました。ヨハネの15章から救いについて、清めについて、伝道について語ってくださいというテーマが与えられておりました。そこでヨハネの15章の4節5節から、私にとどまりなさいということで、私たちがまずイエス様につながるということ、それの大切さを語らせていただきました。そして2日目には、少し遡って3節のもう清いのです、すでに清いというところから、主の与えてくださった、すでになされている清めということについてお話をいたしました。そして3日目には16節のところから、行って実を結びというところから伝道について語らせていただきました。終わりましてから、一人の古い方、久保明先生、エドラ先生を知ってらっしゃる、そしてブラジルの宣教師でもあったという方が近寄ってこられて、ちょっと不思議なコメントをされました。先生、久しぶりに清めのメッセージを聞きました。その久しぶりというところで力が入ってるんで、一体どうなってるんだろうなと思いつつ、その言葉を考えておりました。まあ考えるところによると、どうも清めのメッセージがストレートに語られなくなった時代なのかなということを、少しそのコメントの中から感じたことではありますけれども、しかし主が働いてくださって、その御言葉に応答する方々が与えられたことを心から感謝をしていることです。それで今日はこの主が聖であられるようにというこれに基づいて第2番目のお話をしたいと思います。栗田さんから PR が届いております。今4冊だけまだ受付の購買のところにあるそうです。定価2,400円プラス税金となりますが、その税金のところは負けてくださるそうですので、2400円で今手に入りますので、もしご希望の方があれば、お求めください。多分林間聖会でも手に入るとは思います。とても良い基礎的な清めの本であります。やや硬いのが難でありますけれども、しかしオーソドックスな、清めの解き方がなされております。それで、今日はこの本をそのまんまするというよりも、その中の要点だけをお話をして、そして特に今日は最後にヨブという人物に焦点を当てて皆さんと考えたいと思っております。でメモをご覧いただきたいと思いますけれども、旧約聖書の完全というのがこの第2章のテーマであります。なぜ完全という言葉が使われるかと言いますと、ジョン・ウェスレーが、クリスチャンの完全という本を書きました。そして彼は清め、聖化ということをクリスチャンの完全という角度から説きました。でそれは非常にその当時、大きな衝撃を与えました。プラスの面でもマイナスの面でも、プラスの面では良き励みを与えました。マイナスの面では、これ人間誰でもそうですけれども、人間が完全になるなんて、とってもそんなことは考えられないし、到達なんかできっこない、そんなことを説くなんては無理な理想を説くことだ、あるいはそんなことを説くなんて傲慢だという非難を受けました。でそれは今でも受けております。1ヶ月ほど前のクリスチャン新聞かなんかの広告に、ウェスレーの完全論をなんか批判するというような大の本が、広告が出ておりましてね、買おうかなと思いましたけど、こんなことにこうお金出すのももったいないから読んでおりませんけれども、しかしわざわざ、ね、ウェスレーの完全を 批判するなんて本を出さなきゃいけないぐらい、この人どう考えてるんだろうと思いながら、買いませんでしたが、まあ、ともかく一つの波乱といいましょうか、人々の間に、考える材料を与えたことは確かであろうと思うのです。で、彼はまず完全という言葉について、英語でのパーフェクトという言葉は道徳的に完全無欠、絶対的な完全な状態を言うと。で、そういう面ではパーフェクトな人はいない、まあ、そんなことは期待できない、こういうことになります。まあ、野球で言えば時たまありますね、皆さんご存知と思います、完全試合というのがあります。何が完全試合か、まあ、野球の好きな人は言わなくたって分かるし、嫌いで好きでない人は言っても分からないし、だからどう言ってもしょうがないんですけども、ともかくピッチャーがね、一本もヒットを打たれない、味方が一つもエラーをしない、そして、フォアボールも与えない、つまり9回を27のアウトを取り続けて、その打者をバッタバッタとやっつけたというのがパーフェクトゲームです。そうですね、このところパーフェクトはあんまりありません。もう10年に一度あればいい方という感じです。で、まあ、パーフェクトには近いけれども、ノーヒットノーランというのがあります。それはフォアボールは出す、エラーもあるけれども点は与えなかったというのがノーヒットノーランですけれども、まあ、ちょっとこれは全然聖書と関係ないんですけどもね、ともかくパーフェクトっていうのは、まあ、あり上からざる非常に珍しいことでも、聖書はこの動的というのは非常にこのダイナミックで、しかし相対的な、後で説明しますけれども、絶対的完全ではなくて相対的な意味での完全を人に当てはめていますということで、創世記の17章が挙げられておりますが、これは私がお読みいたします。アブラハムに向かって、あなたは主の前に全くあれという言葉を言われております。ですから、全くあれと言いながらね、完全なんかありえないということは、神様は無茶なことをおっしゃるはずがありませんので、ある意味における完全はここに確かに意味されているということです。さて、ホーリネスと完全ということについてですけれども、この2つが同じ恵みを表現するために使われていますけれども、前者つまり、ホーリネスというのは主と人間との違い、神様は絶対的に清い、しかしその清きを私たちに分け与えてくださるということを強調します。しかし、後者つまり完全ということは、主が完全であられるように私たちも完全でなければならないというふうにして、神様との交わりの一つの絆としてそれがあるということを説明をしています。さて、相対的ということを先に言いましたけれども、絶対的な完全というのは神様だけに属する、そこで、彼は申命記の32章を引用しています。私がお読みします。主は言わ、主の御業は完全、誠に主の道は皆正しい。もう全く完全は主のものである。しかし相対的な意味で、これは誠実さと交わりを持って神と共に歩んだ、その意味では聖書はある人たちについて全く歩みだというふうに書いています。例えばエノク、ノア、アブラハム、これ一人一人見てみると欠点がたくさんありました。はっきり言ってね、ノアもお酒を飲んで酔っ払って子供たちの前に恥をさらしたこともあるし、アブラハムもセカンドワイフをもらって家庭でトラブルを起こしたこともありますし、神様を疑ったことがありますけれども、欠点はあっても歪みや腹黒さがなく、ここはいいですね、この人は腹黒さがなく、英語で何て書いてるか知りませんけど、神に喜ばれる人生を生きた、そういう意味では彼らは完全であったということができると思います。で、完全を表すヘブルの言葉、 皆さん覚えなくてもいいんですけれども、一つはタミムという言葉で高潔、誠実、潔白を表す。あと呼ぶ気で出てきますから、見たいと思います。もう一つはシャロームという言葉ですが、主に向かって全き心。これはイザヤのヒゼキヤの表現ですけれども、ヒゼキヤが神様、病気になった時に、私が全く心を持ってあなたに前に歩んだことを思い出してください、神様どうか助けてくださいと泣いて祈ったということがあります。じゃあヒゼキヤは欠点はなかったか。たくさんありました。ヒゼキヤは外国の人たちが訪問した時に、全部蔵の中を見せて、余分なことをしてしまった、舞い上がってしまったわけです。まあ、その他にも欠点はありましたけれども、彼はこう言いました。私は全く心を持ってあなたに仕えてきましたよ、あなたを喜ばせようという、そういうスピリットだけは理解してください。それからヤシャルという言葉は、神を喜ばせる、神の目から見て正しい。詩編の7編の10節に、私の盾は神にあり、神は心のすぐなものを救われると。まっすぐなものを神様は救ってくださいます。さて、これはもうずっと、この本に書いてある通りですけれども、今日は、こういうことを読んでもそんなに恵まれませんので、もっと身近なこのヨブという人を取り上げて、私たちに当てはめて考えたいと思いますので、ヨブを開いてください。よろしいでしょうか。ヨブ記第一章からいきます。ヨブ記の一章、はい、それではお読みします。ヨブの1-1、うつの地にヨブという名の人がいた。この人は潔白で正しく、神を恐れ悪から遠ざかっていた。この潔白でという言葉ですけれども、これは文字通り翻訳しますと完全ということです。でも、まあ、はっきり言いまして、私もこの今翻訳の、担当といいましょうかね、聖書刊行会の理事を務めておりますので、責任者の一人なんですけれども、どうも聖書翻訳者は完全という言葉を使いたがらないんですよ。どういうわけかね。その中に何があると思います？完全アレルギーというのがあるんですね。人間は完全ではありえない。完全なんてやたらに人間につけるべきじゃない。聖書の元の言葉は完全と書いてあるんだけど、そう簡単につけちゃいけないんだろうって言って、潔白という言葉に置き換えてるんですけどね。しかし、これタミームという言葉は完全と本当は訳した方がいい言葉です。文語訳を持っている人は全くかつ清くということが書かれていますよね。完全なんですよ。だからさっき言ったように、よろしいですか、神様だけが持っているどこから見ても非が打ちどころないというパーフェクトと、人間がこの程度は持ちうるというところの完全というのは、聖書は相対的完全、それは当てはめているんです。これは大げさに言っているわけではない。神の前に一生懸命使いようとしていた、その動機において彼は完全であったということができると思います。そして主に仕えていたんですけれども、サタンは彼の動機が不純であるということを批判をいたしました。さあ、9節をお読みしましょう。1章の9節、サタンは主に答えていった、ヨブはいたずらに神を恐れましょうか。ヨブが神様に仕えているのは何か隠れた動機があるからだよ。神様がちゃんとヨブに祝福を与えてるじゃありませんか。子供は10人も与えられて、みんないい子ばっかりだし、それからラクダ、牛、羊、そういうものはたくさんあるし、まあ本当に豊かなものを与えてるじゃありませんか。ヨブはそういう神様から与えてくださる物質的な祝福というものがあることを期待してあなたに仕えてるんですよ。つまり、何の 御利益、はっきり言えばですね、御利益もないのに神様に仕えてるなんてことは人間にはありえないと皆さんは信じます？どうでしょう、はあ、半分ぐらいの人は信じるかな、どうかな。何の御利益もないのに神様、神様信じたって何の役にも立たないじゃん。いいこと一つもないじゃないか。病気になってみたり、仕事がなくなってみたり、お金がなくなってみたり、いろいろな人間関係で行き詰まってみたり、じゃあ神様なんか信じるのやめよう。もっと簡単に言いますとね、私は毎週毎週教会に来てね、そして、先生の説教を聞いて、そしてお祈りして帰るんだけども、何にもいいことは起きないじゃないか。それじゃあ行くのやめようという結論になるかならないか、どうでしょう。非常にこれ具体的な問題です。サタンはそこのところついてきたわけです。神様、ヨブがね、あなたを恐れてあなたに従っているのは隠れた動機があるからですよ。神様が儲けさせてくださってるから、神様が物質的な祝福を与えてくださってるから使えてるに過ぎないんですよ。さあどうかね、ということでこのヨブの物語が始まるわけです。で、さまざまな、ここで災難が来るわけですけども、それはもう何度もお話ししてますから大体お分かりでしょう。省略をいたします。その災難の中で、彼が一番苦しかったのは友達が慰めてきたんですけれども、友達が彼が悪いことを行ったからこういうことになったんだということを、言い始めたことです。4章の7節を見てください。4の7、さあ思い出せ。これはエリファズが言ったところです。誰か罪がないのに滅びたものはあるか、どこに正しい人で立たれたものがあるか。苦しい、この罪がないと言いながら、いろいろな苦しい目にあった人がいるか。苦しい目にあった人は必ずどこかで何か悪いことをしたり違いない。日本語的な表現で言えば、叩けば埃が出る。これが人間じゃないか。皆さん 90% ぐらい信じるでしょ、これね。大体叩けば埃が出る。大阪の偉い人でも叩けば埃が出る。まあどんな人でもね、まあ普通に生活してる時はそんなに叩かれないから埃が出ないんですけども、だんだん人の目に立って偉い人になると、マスコミはうの目たこの目で見てますから、ちょっと叩いて、あっち叩いてこっち叩く、ああやっぱり埃が出てきた、こういうことになりますでしょう。それで埃が出てきた時にはどうなりますか。やっぱり悪いことしてるからこうなるんだよ。ヨブ、お前は立派なこと言ってるけれども、お前はどっか隠れたところでいろいろと悪いことにしたに違いない。この友達は最初は慰めに来たんですけれども、彼らは最後的にはヨブを攻撃する敵に回ってしまった。まあここでは今日は書きませんでしたけれども、奥さんもそうですね。奥さんもヨブが苦しめにあった時に、あなたいつまでもそんな歯食いしばって神様神様って言ってないでね、なんて言ったと思います。ミセスヨブは、この中でミセスの立場にある人、よく考えてください。ね、あなた教会ばっかり行って神様神様信じて偉いけどね、だけど一つもいいことありますないじゃないですか。ないならばいっそ神様を呪って死んでしまえてたんですよね。すごいですね、この奥さん。正直といえば正直だし、しかしこういう奥さんもとちょっと辛いですね。どうでしょうか。ともかく彼は辛い立場になりましたけれども、ヨブは自分は正しいと主張し続けたのです。27章の3から6をお読みします。27:3-6、まあヨブは厳しい中を通りましたけれども、私の息が私のうちにあり、神の霊が私の鼻にある限り、私の唇は不正を言わず、私の舌は決して欺きを告げない、あなた方を義と認めることは私には絶対できない。飛ばしまして、自分の潔白を話さない、 私は自分の義を固く保って手放さない。私の両親は生涯私を責めはしない。さあ皆さん、この余分の主張は正しいでしょうか、正しくないでしょうか。ここでもって議論したら面白いと思うんですけれども、私は一面正しいと思います。余分は自分の生涯を顧みて、やましいところはないよ。そしてもう少し具体的なことを言うと、私は目に誓いを立ててね、そして可愛い女の子を見てもグラグラ動かされないようにね、自分に目と契約を立てたって言うんです。目がそういうふうに自分を誘惑しそうな人がいたら、目をね、私を避けてくれって、もうそれぐらい潔白だったんですよ。偉いもんじゃありません。だからともかく予部はその面でも、それから他の人たち の暴利をむさぼらなかったり、自分たちのしもべたちに給料を欠かしててしまって、そしてまあ明日払うからねと言って延期したことはないし、ちゃんと払うものは払ったし、全て私をやったよ、これ事実です。だから彼は事実を事実って主張して、何か悪いことしたから私に災難が起きたという主張は成り立たない、はっきりと主張した。これは正しいことだと私は思うんです。さらに彼はこうした文句を自分で言っただけではなくして、神様に対して申し出たわけです。遡りまして13章15節13の15、で彼にとって理由はわからないけれども、自分は神様から懲らしめを受けている。15節、見よ、神が私を殺しても私は神を待ち望み、なおも私の道を神の前に主張しよう。たとえ神様が私を殺して撃ったとしても、私は神の前に出ていくよ。ここが私は余分のこの信仰の真髄の一つだと思います。普通私たちは撃たれたら逃げます。例えば、まあここで例えばっていうとちょっとググッと下がるかもしれませんけれども、子供たちが何か悪いことしてお仕置きをしなきゃいけないで、何何具体的に言うとね、もう私の子供たちが次に来なくなりますので言いませんけど、まるまるお尻ペンペンでしょっつってね、まあ逃げ出しますよね。普通やだとか逃げたり泣いたりしますけれども、ヨブはお仕置きを受けるその神様に向かってくるんですよ、逃げ出さないで。そこがヨブの素晴らしいところだと思います。神様なんかいらない、神様なんか嫌いだ、だから私はもう逃げ出すんだ、神も仏もあるもんかと言って自暴自棄にならないで、自分を撃っていると思われる神様に向かって近づいてくる。神様何とかしてくださいよ、あなた少しやりすぎじゃありませんかと言って、その神に向かっていく姿勢が私は素晴らしいと思います。でこう見るとヨブは何の問題もなくいて、このまんまよしよしめでたしめでたし終わるかというと、物語がどんでん返しになるわけですね。詳しいことは語りませんけれども、主が彼に現れてくださった。そして主が何と語ったかと言いますと、40章の2節、主はさらに余分に答えて仰せられた。2節ですよ。非難する者が全能者と争うというのかするのか、神を責める者はそれを言い立ててみよ。彼は39章あるいは38章9章、そこにおいて神がどんなに偉大な創造者であるか、全世界を治めておられるお方であるか、神が知恵を持ってそれらを保っておられるお方であるかということをデモンストレートなさった。その時に主は全能者と争おうとするのか、ちょうどそれは小さなアリが大きな象に向かって 象よお前はなんでそんなに大きいのかと文句言ってるような、もう本当に滑稽なことじゃないかということを神様は語っておられる。ヨブの一つ一つの問題には神様は答えていらっしゃらないんです。なぜこんな苦しみを何の悪いこともしてないヨブが受けるのか、あるいは自分の妻から嫌われたり、あるいは友達からいじめられなければならないのか、あるいは反対に悪いことをしている人たちがどんどんと栄えているように見えるのか、自分の苦しみを神様は知っておられるのか知っておられないのか、神様は正義なのか、そんなヨブがたくさん出した疑問に対して神様は一つも答えなさらない。私はそこのこの偉大なすれ違いが素晴らしいと思うんですね。偉大なすれ違い、私たちが一つ一つ神様どうしてこうなんですか、ああなんですか、こうなんです、そんなことは全然関係ない。神様ググーンと上の世界から私は全部を支配し全部を作り全部を知恵を持って運営しているところの方ものだよ。それと象とアリが文句を言い合うように文句言ってるお前は一体何なのかということを主は語りなさった。でヨブの反応を見たいと思います。そこが今日の結論です。はい、それではヨブの反まず反抗的な態度を悔い改めたこと、3節からいきます。ヨブは主に答えていった。ああ私はつまらないものです、あなたに何と口答えできましょう。私はただ口に手を当てるばかりです。一度私は語りましたがもう口答えしません。二度と私は、繰り返しません。42章3節からお読みします。知識もなくて摂理を覆い隠す者は誰か。まことに私は自分で悟り得ないことを告げました。自分でも知り得ない不思議を。そして5節私はあなたの噂を耳で聞いていました。しかし今この目であなたを見ました。それで私は自分を蔑み塵と灰の中で悔いています。ヨブは何を悔いたんでしょう、何が悪かったんでしょう。先ほど言いましたようにヨブは完全な人です。完全と言われてるんだから道徳的にも一生懸命神様に仕えていた、人々に対しても最大限の親切をし最大の愛を注いだ、その点については彼は何のやましいこともない。逆に言えば素晴らしい、私たちちょっと比べるとね素晴らしすぎると思います。その素晴らしすぎるヨブが悔いている、何だろう、まあ一言で言いますならばその神の前に賢い者のように議論をし、そして絶対的な神様の完全の前に自分が正しいぞと言って議論をした、その自己義セルフライチェスネス、俺は正しいと主張したこと、自分は道徳的にも正しいし自分の言ってることは間違いないしと言って自分の論理自分の正義それを主張したこと自体がこの偉大な神様の前に申し訳ないことだったということを彼はここで真実に悔い改めているわけです。さてここで考えてみたいと思います。ヨブはヨブでここで取り扱われました。私たちとヨブと比べてみたいと思います。ヨブはもう41章の一節でね完全でそして主の前に素晴らしい歩みをしていた、私たちは胸に手を当てていかがでしょうか。どうもヨブに比べてとてもとても完全とは言い難い、いやむしろもっと罪深いのが私たちの実態ではないでしょうかね。もしですよこの完全と思われるヨブが神様の前に私は悔い改めますと言わなければならないとするならばヨブよりも 相当、いやものすごく、もっとずっと、なんて言ったらいいでしょう、いい加減な、私たちが呼ぶ以上の悔い改めをしなくていいでしょうかと私は思うのです。私はもうイエス様の血潮によって清められている、私はもう主の血潮によって救われている、だから大丈夫、一面それは信仰でよろしいんですけど、しかし神様の絶対的な清さの前に私たちはあくまでも不完全な弱い罪人にしか過ぎないんだということを呼ぶとともに私たちは認めさせていただきたいと思うんです。もう一つ比べたいことがあります。ヨブはものすごい試練を経験しましたね。財産がなくなり、健康が打たれ、子供たちが取られ、友達には非難され、奥さんからは嫌われ、まあもうこれ以上ちょっと辛いことがないくらいです。私たちも人生で、試練というものにぶつかっているでしょうか。それほど大きな試練はないと思うんですね。ヨブがこれだけとするのは、まあ私たちせいぜいこのぐらいじゃないでしょうか。でも聖書の中にはこう書いてあります。神様は愛する者を懲らしめなさる、試練を与えなさる、そしてその試練を通して神の清きに預からせる。これ今月のね、スモールグループのテーマですよね。もう勉強したグループもあるし、これから勉強するグループもあると思いますけれども、神様は意地悪で私たちに試練を与えるのではなくて、さまざまな人生におけるところの試練、辛さ、それらを通して私たちは全部このヨブが砕かれたように、私たちが本当に主の前に砕かれることを期待してそれらのものを備えていらっしゃるということを、私たちは神の愛を捉えたいと思います。そしてそれらのことを通して本当に砕かれることによって主の清さに預かるという恵みを覚えたいと思うんです。実は来週ですね、東北聖会で私は試練と清めという題をもうすでに与えられている、1年近くもういろいろと悩んでいろいろ考えても、やっぱりここに来るべきだと思ってね、この呼ぶからお話をしようと思っております。どうぞお祈りしてください。神様は私たちに与えてくださったさまざまな試練を通して私たちを砕き練り、そして清めようとしていらっしゃる、その神様のご愛を捉えて、本当に私たちがすべきことは呼ぶのように自分の正しさを主張することではなくして、神の前に不十分さ、愚かさ、それらを正直に認めることが主の前に私たちが取るべき本当の清めの態度ではないだろうかなと思います。で、彼はこの、グレートハウスさんはこの呼ぶのところを締めくくりに語ってこう言っています。そこを読んでいます。ヨブが神の威厳に満ちたホーリネスを目にしたとき、彼は口を閉じました。そしてただ次のように言うのです。今この目であなたを見ました。それで私は自分を蔑み、塵と灰の中で悔いています。その次の文章です。ヨブの完全さの最終的な証拠、ヨブのいわゆるね、本当のも清めの真髄は自らの愚かさと不十分さを悔いたことでした、認めたことでした。このことは今日私たちについても言えます。このパラドックスの重さを十分に見て感じるならば、チャールズ・ウェスレーとともに次のように信仰告白をすることになります。あらゆる瞬間に主よ、あなたの死の勲しが必要です。お祈りをいたします。神様、今日は特にヨブが完全だと思われる生涯を人に対しても 評価をいただき、神様からも評価をいただき、自分でもそう思っていました。そのヨブがあなたのホーリネスに触れ、あなたの偉大な力に触れた時に、私はなんと愚かなことを言っていたんだろうかと悔い改めました。主よ、どうか私たちが今ある場所において本当に砕かれるということを教えてください。そしてあなたの血潮なくしては一瞬たりとも生き得ないものであることを思いつつ、主イエスキリストの血、すべての罪より我らを清むと、あなたの清めの恵みをいただいて感謝して歩むものとさせてください。主イエス様のお祈り、皆によってお祈りをいたします。アーメン。